昨日は、ブラジル連邦共和国の根高教クリチーバ教会の教会長であります柏原克幸先生がおいでくださいました。そして、夕食を一緒にいただいて、夜のご祈念をいただかれまして、一泊してくださって、今朝みんなと一緒に金光様のお出ましをお迎えして、それから、今日は関係教会の方に出向いていかれるということでございました。先生は、お聞きいたしますと昭和28年の生まれということですから、私より5歳若いんですけどね、愛楽教会で、ご修行なさって、それからそのブラジルの布教に出られたということでございます。で、私は昨日お出になりまして、そこで応接までお茶をいただいてもらいながら、しばらく30分ほどですかね、お話をさせていただいたんですが、私は想像するしかできないんですけど、ちょうど地球の裏側のね位置にあるそういうところに行かれてですね、この道開きをなさっているということは、大変なご苦労があるんだろうなというふうに思うんですよね。私はその梶原先生にもお話したんですが、この御年まで生まれ、御年まで育ち、今御年までご用させていただいておりまして、本当にそういうふうな、先生のような、ことは経験がありませんので、想像するしかないんですけどね、非常に私もその興味があると言ったらちょっと、そういう表現では良くないのかもわからないんですが、いろいろ先生にお話をお伺いいたしましたね。そうしましたら意外な答えが返ってきまして、もう全く苦労したという感じはないですというふうにと思いましたがね、それはこの教会で修行させていただいて、何事もこの成り行きという神様が全てなさっていることだということをですね、しっかりこう自分が、修行中にこの自分の中にねいただいておったということがあるそうでして、どんなことが起こってきてもこれは神様のお働きであるとね、そういうふうにこう受け止めることができたというんですね。大変なことだなと私は思いましたね。そういうことだったんですかと、ね、それで、具体的に言いますと、その教会を建築するのを借金してきたというね、そうですかというね、そんな知らない遠くの国に行ってね、日本でその例えば教会建てるのでも私は経験しましたけど、大変なことなんですよね。それが信者さんもほとんどいないようなところに行かれてですね、言葉も違う、生活文化も違う、ね、そういうところに行かれて教会を建てるということは、この大変なことだと私は想像するんですけどね。その梶原先生本人は割合ケロッとされてるんですね。大したことだなと思いました。と同時に、私どものこの音島教会の初代がですね、父がですね、同じようにおかげをいただいたんだということを改めて思うんですね。父もですね、いつ話を聞いてもこの音島に来て苦労したということを聞いたことないですね。昨日お話しました母はですね、その父のその伴侶としてね、本当に一生苦労だったと私は見てますけどね、父は自分の通ってきた道をですね、苦労だったとか辛かったというのを聞いたことないんですよね。そういう意味においてこのブラジルの先生とね一緒だなと思うんです。でそこにはこの神様の働きというのがあったんだとね。この神様の働きによって一つ一つの教会が生まれているということを私は思うんですよね。で、音島教会の場合は皆さんもご存じのように、初代が昭和8年にこちらに ね、恩師を訪ねて、その大平の金光教別荘にいらっしゃった近藤良介先生を訪ねてきたんですけど、こちらの藪の方の隣学のですね、万葉集家の屋敷が大変立派な屋敷だったので、その間違ってですね、別荘だろう思ってこっちに来たって言うんですね。それがまた面白い話です。それで、その万葉集のですね、赤澤松一郎亀戸さんとのご縁ができて、この借家を借りることになったと、ね、その住吉山でここに決めなさいという神様の言葉、まあ、それもやはり神様の導きですよね。その神様はここに住めばいいぞとこうおっしゃったんだけども、そのお導きをするとかね、教会になるとかいうことは父はその全然思ってなかったんですよね。もう本当に父自身がそのお年間に来させていただいたのも神様の働き、お導きですよね。そしてここに住むようになったのを自分がしたいからじゃなくて、そういう流れになってきてですね、住んでるうちに教会になったということですから、父は別によし俺は落島に教会作るぞって力こぶを入れてやったわけじゃないですから、その苦労したという実感がないんでしょうね。梶原先生もなんかそんな感じでして、私は話を聞きながら、なるほどそうかなと思って聞かせていただきましたね。お聞きいたしますと、きっかけはですね、もともと九州の福岡県のその愛楽教会の近くの大丸だそうです。それで自分が若い時にギターが好きでね、でギターを演奏するのは近所迷惑になるけど、その愛楽教会に行ったら周りが広くてね、全然近所に遠慮がいらないから、いくらでもギターが弾けるというので、そのギターを弾きに教会に行ってたそうです。そしたらその少年少女全国大会に行きましょうということでついてきて、ね、少年少女会の活動をしているうちに、だんだん自分が新人になってきて、気がついたらその先生になっていたという、そういうふうなことなんですね。まあ面白いと言ったらちょっと失礼かもわからないんですけど、ああそういうことなんかなというふうに思わせていただきましたね。お互いにこのご縁をいただいておるということは、そういうふうに神様がですね、先に私どものことを考えてくださっているんだということですね。自分がどうしようこうしようというものではない、神様が私どもを、ね、お使いくださっておるんだというふうに私は思います。そういうふうに思うとですね、苦労がないのかもわからない。私は苦労がない人間でもうしょうがないなと思ってたんですよね。私自身はもう恵まれすぎてる、ね、ここに生まれてここで育ってここでご養さ、親が残してくださったものをそのまま頂戴して楽しとる、私は本当に苦労なしの人間だと思って、それが問題だと思ってたんですが、昨日その梶原先生の話を聞いてね、まあ、ほっといたしました。で、開拓布教された先生も苦労されてないんだということですね。神様のおかげをいただいているまでのことだというところですね。どうぞ皆さんもそういう気持ちで、いろんなことが終わりだと思いますが、わしはこうせないけんとか、私は頑張らないけんとか、そういうふうに力こぼを入れるんじゃなし、神様が良いようにしてくださるんだとね、いうふうに思っていかれた方がよろしいんじゃないかというふうに思わせていただいております、ね。はい、今日も読まれてください。